はい、始まりました、生島ポッドキャスト第668回ということで、MC の石本です。そしてもう一方、この方です。
井上馬です。
あ、いよいよ近づいてまいりましたね。ということで、あの今日今収録が12月30日に撮ってるんですけど、まあ、あのこれ配信ですね。あ、先に言っておきます。今回あのポッドキャスト限定配信ということですので、12月31日の朝6時ぐらいを予定してますけど、ちょっと僕はこの後あの飲みに行くので、もしかしたら
なるほど
配信が遅くなってたら あいつあの朝起きれなかったなと思っていただけたらと思いますので、はい、いやそんな感じですけども、
はい、この放送に関しましてはですね、はい、各方面からですね苦情が、はい、
あの最近ぬるいと、
最近お前たちの毒の吐き方がねぬるいんじゃないかという、はい、
そうですね、
あのお叱りを受けております。
はい、なるほど。今日はですね、生き人文さんを題材に、はい、持ってきておる予定ですので、まあそれの使い方次第っていうはい、ということにあのさせていただけたらと思うんですけども、で、まあ、その年明けてからですね、あの日の絵馬というところで60年前は子供の数が減ったなんていうですね、そんな話も、はい、ありましたけど、
まあ、我々の一個上の代の方だったが日の絵馬なんですよね、
はい、
だからやっぱり女の方は少なかったですよね。
あ、はい、よくね、あのなんかなんかあの何ですか、男性を食い殺すんじゃないかみたいな、そんなんですよね、確かに。
そうそうそう、はい、今ね、日の絵馬じゃなくてもね、はい、食い殺しそうな人たちがいっぱいいらっしゃる。
あの結局いつでもそう、ね、ポッドキャストだから言えますけどね、はい、というところで。はい、ということで、まあ、ちょうど今日年末の収録なんですけども、うん、今日はですね、もうその生き新聞さんを取り上げてというところでやっていこうと思うんですけどですね、あんまり攻めれそうなニュースが、あるな、まあ、後ほどそこら辺は行こうかなとは思うんですけども、これでちなみに年末年始の、はい、過ごし方というのはどのような感じなんでしょうか。はい、
毎年の通りでございます、
はい、
今年めっちゃペットホテルが多いんです。
ほうほうほうほう。
どっか行ったんですかね。
ああ、そうか。帰省客じゃなくて、そうか。出て行く人が預けるってことですよね。
そうなんです、そうなんです。なんか昔はね、昔、若かりし頃とかやっぱり多い、はい、旅行の人が多かったんでしょうね。僕朝、はい、も朝5時とかから世話をしてたんですけど、はい、まだ暗いうち星が見える時から世話してたんです、
はいはい、
最近はねそこまで、まあコロナとかもあったんでだいぶ減ってたなと思ってたんですけど、今年はなんか多いんです、はい、
なるほど。
今年はスタッフがやりたいっていう
のがあり
ましてですね、
はい、
はい、元旦はスタッフが、
今年はちょっと長いですもんね、休みがですね。そのまともに休みを取ってしまったらですね。
ああ、そうかそうかそうか。またね、はい、4日も日曜日が回ってくるからですね。
はい。
だから、ね、休んだらみんな仕事を忘れる、
はい。そうそう、おっしゃる通り。はい。私はちょっと今回早めに、いつもよりも早めにちょっと休みいただいて、
例えば、お休みでしたね。はい。お休みが出てましたね。
はい。
インスタに。
あ、そうです、そうです。最近ちょっとですね、うちの SNS 担当が張り切って、インスタ頑張ってくれてるので、はい、こまめに、ちょっと、やってて、ちょっと年明けというか年末年始はですね、最近ちょっとうのぼれてたなと思うのが、
はい、
品川病院、まあ僕、リハビリだったり、整形外科頑張ってるんですけど、
はいはい、
やっぱり、あんまり病院に縁がない方からしたら、品川病院って、相変わらず、お産だけの病院って思われてる方も結構いらっしゃって、
なるほど。
はい。なので、品川病院に整形外科があるって知ってましたキャンペーンを、ちょっと
この
1月はちょっと頑張っていこうかなと思いながらですね。
例えば、整形外科なくなる、はい、
あ、そうです、そうです。出口先生のところが、一応3月いっぱい、でも営業自体は2月いっぱいみたいな、なんかそんな感じで、はい、閉じられるみたいで、もうこれもう、いろんなところで言ってるので、別に全然、オフレコでも何でもなくてですね。
なるほど。
はい。はい、で、まあ、私は年末にさっきも言ったように、だから8に、午前中まで仕事をして、昼に、ジェットホイールで、博多に渡ったんですけど、ちょっとそこのですね、はい、ジェットホイールの中で、ふと思いついた時にですね、ちょっと僕大きな勘違いをしてることに気づきまして、こういうふうに、まあ、 まあ、今回はインスタだったんですけど、その、まあ、今年もお世話になりましたと、あの、毎年あの、船に乗るタイミングでですね、最後のですね、うんうんうん、で、あの、そういうのを書くんですけど、何回目だったかなって改めて指折り数えてみたんですね。
うん、
今回が19回目だった。僕ですね、今年ずっとですね、あの、息 18年目なんですよねって言ったんですけど、よく数えたら僕19年目っていうことで、あの、今年1年間、
そ
う
そ
う、
幅を呼びました、ね。
そうそう、いろんな人に言ってて、あの、ちょっと年末になってから、あの、1年少なかったことに気づきましたので、ということは、僕はあの、3月の26日に、あの、行きに来ましたので、3月26日から、僕はあの、20周年イヤーに入るということでですね。
成人式ですね。は
い、そうです、そうです。
なので、
はい。あの、20年目の域がですね、あの、3月に末から20年目の域に突入するということですので、
なるほど、
はい、
なるほど。
20周年イヤー。
我々は知り合って何年になりますかね、は
い、
これ。
そうですね。いや、で、だから、そっからちょっと1年、2年後ぐらいに、いつもですね、ポッドキャスト聞いてる人はもう聞いたことあるかもしれないけど、本ですね。
はい。
てか、本のサービスがもう18、19年前っていうのがちょっとびっくりします。
いや、本当ですよね。いやいやいやいや、それがなかったらね、知り合うこともなかったかもしれないですけどね。
は
い、
未だに、九州郵政さんフォンを使ってるじゃないですか。そうそうそう。あの、一応あの Wi-Fi 見たら、あの、フォンが引っかかってくるじゃないですか。
もうさ、もうさ、はい、なんかさ、はい、上から飛んでくるのももうあるんよっていう、
ね。そうそうそう。あの、フォンを、あれ、あの、ログインしてるのって、あの、僕が福山先生ぐらいじゃないかとか思って
フォンね。フォン知ってる人がどれくらい残ってるのか
そうですね。あの、僕たまにですね、あの、ちょっと面白かったのは、高速船とか乗って人が少ない時、はい、繋がりやすそうな時、はい、フェリーもそうですけど、あの、本に繋いでみて、あ、まだちゃんとログインできるとかですね。
なるほど、なるほど。あ、そうなんですね、はい。今度やってみよう。
ちゃんとログインでき
る。玄関にも、本のあの、シールとか貼ってあったんですけどね。ボロボロになって、何のシールかわからなくな
る。あの、星型のやつです。星のマークのやつですね。
黄色と黒のね、はい、なんかね、はい、ありましたよね。
懐かしいですね。という、あの、本が何か知りたい人は、もう今更ここで説明するつもりはありませんので、はい、よかったら皆さん、あの、
自分で調べろと。
FON の本でですね、ちょっと調べて、はい、いただけたらと思います。
もう仕事になったググレカスみたいな。
はい、そうそうそうそう。はい、今日はポッドキャストだけなので、あの、いくらでも言えるかなと思いながらですね。でも、あの、ちょっと、2日の日の昼から、ちょっと、仕事なので、
はいはい、
私は、あの、早く帰ってくるというような感じですね。あの、年末年始を過ごして、で、2日からは、あの、早速、仕事をして、うん、ちょっとその日は飲んで、とかですね、そんな感じで動こうかなと思っております。
私はもう、はい、今年まで神社の総代なので、はい、まあ、今日もまだ仕事をしているところなんですけれども、
はいはい、
明日は朝から神社に明かりつけをしないといけないので、はい、
お疲れ様でございます。
でその後夜はまた夜で当番なので、
はい。
はい。はい、夜明けの2時まで神社の、はい、で当番をしております。
という今の振りがありましたので、ちょっと壱岐新聞の方にちょっと行こうと思うんですけども、うん、まあこれは、この後はですね、2025年重大ニュースに行こうと思うんですけども、その横にですね、うん、唯一最新の記事といいますか、載ってましたのが、はい。ちょっと待ってくださいね。ちょうどそのタイミングで、プレビューアプリがクラッシュを起こして、今消えてしまった。
なるほど。もうさ、はい、これはさ、重大ニュースはさ、はい、別紙にしてくれないとさ。
はい、確かに。はい。というところで、あ、プレビューが復活しました。壱岐大々神楽勇壮に住吉神社で奉納、ね。これ、まあ、毎年、お伝えしますけれども。はい。
今週ね、土曜日、今年は土曜日だった。来年は日曜日になるでしょうからですね。
はい。いや、で、この中にすごい方がいらっしゃってですね。
はい。
鹿児島県奄美市から観光で来島したフリーランスで海洋教育に携わる石川めぐみさんですかね。は、毎年壱岐神楽を見るために、訪れているっていうことで、ちょっとびっくりしたんですよね。
本当、本当、私もそれ読んでて、はい、もう奄美から毎年来るんですねって思いました。
はい。はい、ちょっとハブさんへの、なんか、お土産なんかを託したいなとか思います。
なるほど、なるほど。元気なんですかね。
はい、まあ、ちょっと、クリスマス前ぐらいにちょっと連絡してお元気にされてましたので、はい、大丈夫かなと思うんですけども、まあ、二条の中で、宮司が舞うのが不思議。 季節の切り目に、自分の切り替わりも重ね合わせ、一年の節目のような感じ、自分へのねぎらいと生きられたことに感謝しますというところで、すごくですね、はい、なんか、あったんですけども、そんな感じで、福山先生も先ほど言いました通りですね、来年は日が良かって日曜日に会ったりとか、うんうん、あとは、こちら、令和10年12月ですね、うん、こちらは、おそらくですね、この、で、政府の諮問委員会の方で審議になって、ね、はい。それで、ユネスコの無形文化遺産の新規提案法もですね、上がっているということで、神楽がですね。なので、この令和10年12月は記念大会にしたいねというふうに宮司さんも述べているというところで、
は
い。
なので、大々神楽をね、大々的にね、はい、皆さんで。はいと言いつつも、12月の大々神楽見に行ったことないんですよね。
は
い、
僕、一回だけありますね。
ああ、
そう。さすがに、あれ、これ、5、6時間ぐらい、あ、7時間ですね。
あ、そう、7
時間
あるけど、
さすがにそんなには見たことはないですけども、
うんは
い、
フルで見たことはね、
1、2時間ぐらいは見た覚えがあります。
おお、じゃあ、ぜひぜひ、ね、はい、全国で聞いてらっしゃる皆さんがいらっしゃいます。はい、ぜひぜひ、12月20日は、壱岐島に来ると、
は
いいい神楽が見れますよっていう。
はい、
ま
あ、ぜひですね。
ずっと神社の総代をしてて、はい、何がいいかって、目の前で、神楽が見れるんですよ、はい、お祭り。
ああ、なるほど、なるほど。
特等席で見れるし、はい、それこそ酒飲みながら見れるという。
なるほど、なるほど、はい。はい、よかったら、
最高の気分です、ね。ま
あ、このですね、大々神楽は、今年、毎年12月20日ですけれども、まあ、行き地域の中で、うん、まあ、いろんな時にいろんな神楽やってますので、はい、もし、チャンスがありましたら、皆さんに見ていただけたらなと思います。
大体もう10、11月だったら、はい、どっかで、どっかの神社で神楽やってますもんね。
はい。収穫の後ぐらいですね。やっぱりですね。
そうですね。
はい。僕もまあ、ちょっと、病院のと、自分の住んでるところ同じ町内なので、毎年の神楽を少し見させてもらったりするんですけど。
はいはい。はい、あそこです、ね。
というところです。そうです、そうです。というところでですね、まあ、10分ほど経ちましたので、あんまりこれがですね、このままダラダラ行くと、うん、ちょっと一部のリスナーさんからですね、まだクレームが聞かれないので、先ほども言いました、2025年重大ニュースの方に行こうと思うんですけども、先にちょっとぬるいニュースから先に、まあ、これが、いつも言ったら、重大ニュースっていうのはですね、ベスト10ではないからですね、10個のニュースが、は
い、
順不同で、ね、並べられる。まあ、これ時期の順番かな並ばれてるような感じですけど。
今年一番はもう決まりです
。そうですね。もうおっしゃる通り、まあ、一番目のニュースとして、甲子園に初出場、壱岐高野球部とありますので、
ね、
まあ、こちらに関しましては、まあ、先週も話しましたのでですね、ちょっともし、この後時間が余ったらというところで、二番目が、ですね、動物基金が獣医師派遣猫の、うん、猫の不妊去勢手術実施というところで、福山先生、こちら、いかがしましょう？
ちょっと怪しいな。
まあ、ちょっとですね、なんか不穏な話もよく聞いたりとかするので、ちゃんと壱岐市は調べてこれをやったのかなとかちょっと思いながらですね、ちょっと思うところはありますけども、はい、これを聞いた議員さんとかちょっと追及をしていただけたらなと思います。はい。次は3位をこれ明るい技術として、男子郷の浦が初優勝、県中学駅伝大会。まあ、これはもう記憶に新しい話で、
で、
まあ、12月にですね、全国大会、全国の48位というところで、
ね、
素晴らしい戦いをしてくれたかなとですね。
いや、あそこ走るの大変だったと思います。
はい、本当、
ね、よく
本当
よくあんな会場なんだなって。
ザ・クロスカントリーみたいなですね、そんな感じの、はい、コースでしたけども、
なかなかね、あれを知ってたら、続きで練習したのにぐらいの勢いでしたね。はい、
そうですね。確かにそうですね。ロータリー駅伝のコースがちょうどよかったかもしれない。
ね、まあ、今ね、はい、タータンになってますけどですね。
はい。
タータンの内側は昔はもう芝でしたからですね。は
い、だからタータンのちょうど横側をずっと走ればいい
ですね。そう、走るんで、そうですね。はい、アップダウンもあるしね。
ちょっと雨の時は、ちょっと水溜りができて大変ですけどね、あの辺は。はい、はいうん。そして4位が、はい。
芝焼いちゃって問題になったりとかしました、
ね、ああ、ありましたね。ちょっとあんなね、直前にウルトラマンさんの直前にイベントかなんかやってから芝が剥げてしまったとかですね。そんな、なんか怪しいイベントもあったりしましたけどですね。なんか、あの話、とんと聞かなくなりましたね。でもなんか、 どうなんでしょうね。
どうなんですかね。
はい。ちょっとまあ、
いろんな人がいらっしゃいます
ね。そうね。いろんな、もうこれはちょっと愚痴みたいな話になりますけど、まあ昔はちょっと移住者で、まあうんうん、管理できるからとかいうのはちょっと語弊がある言い方ですけども、うんうん、まあ、ある程度移住の人をつながって、じゃあみんなに飲みましょうとか、そういうのの感じ的なこともさせていただいてましたけど、最近はちょっとですね、なかなかコントロールが効かない領域。
なるほど。いやいや、最近ね、はい、話になったんですけど、
はい、
最近、いい車よく走ってないですか？
ああ、そうですね。確かに確かに。ね、はい。他県ナンバーでですね。
ね、
は
い、島でこんな車走ってんのか、みたいな話になりますけど、はい、ちょっと怪しいコンサルとかが入り込んでるんじゃないかっていう話になってます
ね。そうですね。なんか、事業によってはちょっとなんかいろいろうさんくさいなとかですね。なんか、
本当ね、
うさんくさいつながりがありそうだなとか思いそうなのもありますもんね。
いい騎士、ちゃんと調べろよ。
そうです。いや、そこなんですよ。さっきの、もう、例のさっきのあれもそうですけども、なんか、ちょっと、素人が調べただけでも、やめ
る。ザクザク出てくる
なっていうのですね。はい。いや、もう本当に、しかもね、動物が関わってきたりとかしたら変に美談にされがちですけどもですね、とか思ったりとかですね。
はい。我が金じゃないからです。
そうですね。はい。というところで、ちょっとここら辺の話はですね、ちょっと、本当に気なくさいので、ちょっと、あえて、やめておこうと思いますけども、4番目のニュースが、ジェットフェリーですね、新鮮建造29年の、
ね、
引き渡しというところで、まあ、これもつい最近の話ではありますけど、ようやくですね、ジェットフェリー、川崎重工さんの方で、製作、建造が決まりました。で、それで、引き渡しは、今言いましたとおり、2029年6月というところ、で、なるんですけども、もう一つちょっと気になる、自分これ、今やってるなとは思うけど、時期をちょっと知らなかったのが、ごめんなさい、これ関係なかったです。4月から豪農楽港のジェットホイール乗り場が、浮き桟橋になりましたっていう過去形ですね、うん、これはですね。うん、だから、
また遠いんだ、ま、んこれが。
はい、そう。
遠いし、遠いしさ、はい、風強いしさ、あれさ、
そうですね、
はい。その時とかさ、絶対無理だよね。
はい。はい、おっしゃる通りで。でもなんかちょっと工事とかしてますよね。あれはもう関係ないのかな。と今、足べこを結構ロータリーするかなんかで、はい。
幕張らないと無理っすよね、
はい、
あれ。
そう、はい。
なんか足べこも、
すごいですもんね。
雨すごい時はびしょびしょになる、はい、乗るまでにびしょびしょになるんじゃないかと思いますけどね。
あとはもう福山先生もおっしゃいましたけど、エンジン側を歩いていかなきゃいけないから、子供とかの耳を塞ぎながら歩いてたりしますもんね。
どうしてああいう設計になったんだって思います。
はい。いや、だから F1 とか行ったら子供とか耳が悪くしちゃいけないから、なんか、
はいはいはい、
イヤーカフみたいなですね、そういうのをちょっとつけてたりとかしますけども、う
んうん、なんか、貸し出さないといけない。
そうそう、子供たちでちょっとあれつけた方がいいんじゃないかなって思う時ありますもんね。
うん、はい、誰が設計したの？若金じゃない
。はい、ちょっとね、どっかの一級建築さんが関わってなかったらいいんですけどですね。
はい、元気かな、元気かな。
そう、元気ですかね。いや、最近ちょっと全然、姿形見ないなと思ってですね。
この前ね、はい、とある飲み会の時に、その話になって、はい、電話したんですけど、出なかったんですよ。
はい、11月末の飲み会ですね。
あ、そうそうそうです。
はいはいはい、はい。本当です。いや、最近全然音沙汰ないですね。
今こっから電話しましょうよとか言いたい。電話すっかっつって電話したら出なかったとか言って。
いや、むしろ、それから来そうなぐらいの普段の
行動力
ですけどね。珍しいですね。ちょっと、某建築、一級建築さん、これ聞いてたらですね、ちょっと、みんな
寂しがって
ご連絡くださいということで。
たまに遊びに来てって。
はい、そうです、そうです。
寂しがって
ます。ね、いっぱい来るときはたまに迷惑だみたいな時もありましたけど。これだけね、会ってないとなんか寂しくなりますので、よかったら、適度に来てください。うん、適度に計画的に来てくださいということですね。
そうね、はい、そうね、はい、そう。いきなり現れる
から。そうそうそう、そう、はい。そして5番目のニュースが、これはちょっと痛ましいニュースでしたけども、うん、ホワイトバード事故、ドクターヘリも運休というところですね。まあ、これはもう内容は、もう皆さんご存知だと思いますけども、うん、まあ、ドクターヘリがですね、なかなか、ちょっと、 調子が悪いというか、ドクターヘリの管理をしている会社さんが、ちょっとまあ、整備士不足というところで、最近もちょこちょこちょっと運休になってたりとか
ですね。長崎もね、また止まりましたもんね。
そうですね。で、結構そこの会社さんが、壱岐だけじゃなくて、いろんなところドクターヘリをやってるもんですから、全国的に結構。
佐賀の会社、一緒なんです
よ。そうです。
もしかして。
そうです。一緒なんです。
なるほど、なるほど。はい、
だから、そこの会社の整理とか言ったら怒られますけど、結構ちょこちょこ今、ドクターヘリが止まってしまったりとかしてるので、ちょっといざという時が、県の、防災ヘリだったりとか、自衛隊ヘリが、とかなったらですね、なかなか時間がかかったりするんですよね、
佐賀県に借りたりとか言ってましたもんね。
そうですね、はい。ですので、ちょっとまあ、そこら辺が早く安定してくれたらいいなと
は。ドーンと誰かが、一気に。はい。はい、寄付、ヘリを寄付してくれるとか、ないですか
ね。そうですね。ないですかね。ちょっと、どっかのパトロンさんにお願いしたいなと思いながら。
この前、はい、ロータリーの関係で、立花高校に、インターアクトを、
はい、
行ったんですけど、立花高校、ちょうど、和城の、はい、丘の上にあるんですよね。
はい。
だから、和城、その病院が目の前に見える感じで。
うん。
でも、ここの学校、ドクターヘリバンバン飛んでたら、うるさい。
うるさいな、そうですよね。だからちょうどホバリングして、ね、ホバリングして目の前ぐらいに立花高校があるような感じですよね、おそらく。
そうです
ね。
降りるぐらいですね。
そうですよね。昔、立花高校と言ったらですね、なかなか、触れるな危険ぐらいの、そんな学校でした
よね。そうよね。
今、だいぶ、うちの母校がビーバップのモデルになったところですけども、そのライバル校で立花高校で出てくるんですけど、もちろんそこがモデルで、それで思い出しました。はい。
思い出した。私も思い出した。
私の母校、はい。ですね、バスケット、高校生のバスケット、ウィンターカップ、
やっぱりね、
全国大会。
ね、
はい。
福岡いつものパターンですね。
そうです。もしかしたら、そうなんです。準決勝までに、第一と我が母校、大濠高校が残ってまして、今年も決勝は福岡県大会かなとか思ったんですけども、第一が準決勝で敗退しまして、最後は京都の東山高校っていうところが相手だったんですけども、まあ、圧勝と言っていいでしょう。大濠が圧勝して優勝ということで、まあ、大濠高校としても初めての2連覇ということで、うん、2年連続5回目の優勝というところで、
素晴らしい。
はい。それもあって、この収録が終わった後、大濠のですね、人たちと飲んで今から祝杯を、
まあ、
一つだけ言いますと、そのメンバーの中に一人もバスケ経験者はいませんけども、
はい、こじつけでね、とりあえず、ね。
そうです。はい、ちょっと、で、とりあえず六本松で飲もうと。
だって、今はだってほら。バスケでもさ、はい、全国大会って黄色い声援がある、
はい、
ある。
そうです、そうです、
ね、
はい。そう
なんです、そうなんです。
はい。昔はもう本当にドスの効いた応援しかなかったですけども。
そういえば、はい、もう一個、大濠高校といえば、はい、まあ、こちらはどこに修学旅行行ったんですか、はい、
わかりました。それ、花丸大吉さんの番組でしょ。
そうそう。
ですね、3年に1回結構修学旅行先行きや、結構違って、北海道コースと東京コースと、うん、地獄のバス旅行コースっていうのがあるんですよ。で、僕はですね。
数が多いから。
そう。僕は、地獄のバス旅行コースの年でですね、はい、花丸大吉さんの、花丸さんが、高校の時に行った、うん、バス旅行を再現するっていうのをですね、僕ははい、まんまその修学、で、で、あれがですね、人数が多いので、2班に分かれてて、京都から回りコースと、北陸から回りコースの、逆走するんですよね、両方が、ね。
なるほど。
はい。で、僕たちは花丸さんたちの逆回りコースだったんですけども、はい。とにかくですね、関西から、関西まで、新幹線で行って、関西から、新州を通って、北陸まで、で、北陸から大阪に行くまで4泊5日ですね、すべてバス移動というですね、
東高軍でございます。
そうそう。
行く先だけ。黒部行ったんですか？
行きました。黒部ダムと、東尋坊と、
ね、
はい。で、あと、わさび園とかですね、あと、あれ、スキー、雪のないですね、白馬のリゾートホテルで、はい、雪がないから安いっていうですね。
なるほど。はい、いやいや、なんか今年ね、本当は伊勢神宮行ったんですけど、
はい。
本当はね、黒部に行こうって話だったん
です。はい。
で、いろいろコースを調べたんですけど、
はい。
まあ、行くのが大変っていう話になって、は
い。いや、もうおっしゃる通りで、花丸さんも同じこと言ってたんですけど、うん、本当にここに来たかなって思うぐらいですね。黒部ダム、高校生からして、今行ったら多分すごいですね、感動すると思うんですけど、 高校生にとってですね、もう本当にとにかく移動だけさせられてですね、なんかダムを見せられたっていう記憶しか
なくて。なるほど。なんかね、フリーの時間作るからどこ行くか分かんないからね。
はいはい、そうそうそう。で、東尋坊は東尋坊で、自殺の名所に行かされたみたいな感じで、なんか、黒部ダムも含めてなんか飛び降りれそうなところばっかり連れて行かれたっていう、そんな印象が残る。
は
い。
本当ね。まあでも、見てて、はい、やっぱりなんか機会があったら行きたいなと思って、
そうです、そうです。あれを見てたらですね、僕もですね、行ったはずなんだけども、もう一回行きたいなと思いましたね。
なるほど、ね、はい。どうあんなところに作ったよねって思いますもんね。
そうです、そうです。はい。というところで、そんな、年末年始いろんな番組をやってますけど、じゃあちょっと次のニュースをポンポンと飛ばしていきますけども、うん、6番目が、移転先は壱岐島ホール、郷の浦図書館というところで、郷の浦図書館が、まあ、今、11月休館してて、それで4月、5月をめどに、壱岐島ホールに移りますよとか、うん、で、ちょっと1個飛ばして、8番目、初山小学校、毎年恒例とか言ったら怒られますけど、子供自転車県大会、大会2連覇というところで全国大会に行きましたよっていうニュースとかですね。あとは、はい。あとは、あとはですね、瀬戸町ですね。瀬戸の町での、空き家プロジェクトですね。そういうのも、はい。あってた、はい。復活しましたね。瀬戸の町の空き家活用とか、俳句、瀬戸の町が今すごくいろいろ頑張ってるよとかですね。そういうニュースがありました。で、あと、絵画作文、文化面での活躍を光るとかですね。ありましたけども、一個最後残して、市議会議員16人維持、選挙では18人立候補という、このニュースが最後一個残りましたけども、福山先生。
なるほど。
まあ、僕たちはですね、共通して、はい、はい、共通にして言ってることとしては、別に議員の数が減らす減らさないとかは、僕は、どうでもいい話かなと思ってて。
あ、本当ですね。そうと思います
もん。問題は、僕は、一人一人が、同じ報酬っていうのがどうなのかなという
ですね、
な
んか。どこでもこう言われてることですけど、はいはい、別に働いてくれれば別に。
そうそう、もうおっしゃる通りで、はい。
企業も一緒ですよ、企業も。
はい。そうそうそうそう。
なんですけど、はい。働いてくれれば別にいいんだけどさ。
はい。
もう最近のなんかもう本当愚痴りたくなるけど。
はい。は
い、働いてる人がいるかと思えばさ。はい、その逆もいっぱいいるじゃん、
は
い、
そうですね、そうですね。はい。だからまあ確かに今その若い人とかって休みを重視するですね。休みの数を重視するっていうこと。で、それはそれでそれなりの給料でいいんですよね。
ね、そうそうそう。そう
だから、うん。でも、そういう人にも一律に最低賃金だけが上がっていくとかですね。
そうそうそう。
はい。だから、
やっぱね、病院さんとか絶対大変だと思うんだよね。
はい。はい、そうそう。いや、もう、診療報酬の件、まさにその通りで、今度ね、なんか、大々的に 3% も上がりますとか言うんですけども、少なくともこの2年間のインフレ率とか、賃金の上昇とか考えたら、まず 3%、この2年間、そうね、ずっとこらえてきて 3% で足りない上に、そっから先2年間同じ料金で行かなきゃいけないからですね。って考えた時に、全然足りないよっていう話を、正直なところではあるんですけども、もうそうなったらもう自由診療でじゃんじゃん、なんかやりたいっていうのはやっぱわかるよねっていう、ね、
日本の医療はこれから大変になっていくんじゃないかなと思います、
ね。はい。いや、本当です。だから議員さんに関しては、僕はもう、減らす減らさないとかいう問題よりかは、なんかその、うん、なんでしょう。ちゃんと成果報酬制にしてほしいなって思うところですね。
コンサルタントと同じで？
そうそうそうそう。おっしゃる通りですよ。だから、2年後に、2年後、4年後か。一定数、こう、1年目、2年目、3年目、まあ、2年で1回区切ってもいいかもしれないですね。1年、2年、同じ報酬を与えてて、それで2年後ぐらいに、まあ、ある程度のその、査定をして、それで、査定によっては返還もあれば、増額もあるっていうなんですね。なんかそこで。
誰が評価するんだって話に今度はなって。
そうですよね。はい。
第三者。コンサルが俗に言う。そう。俗に言う第三者。第三者が怪しいもんね、今ね。はい、
そうそうそう。第三者委員会とか、はい。言ったりするけど、で、それでね、市長とかが変なところから変なの捕まえてきてから、それで審査してもらったところで、その、お前らの方が審査される側だよ、みたいな。
いや、
ほん
とね。
はい。
なかなか。
はい。ちょっとですね。で、議員さんも本当、ちょっとですね、もうここ最近すごくがっかりしたというかですね、うん、なんかば、もともと、一人呆れてる議員がいるわけですよ。うん、反ワクチンだ、なんだ、ってですね、某女性議員にぶち入れてるわけですけども、一人だけ、っていうのもですね、 僕たちの、最近すごく考えることとして、やっぱり数の原理って大事だなって中で、まあ、息の中で、医療介護に従事してる人って、もうかなりの割合いて、もっと今、基幹産業じゃないかっていうぐらい結構人数いらっしゃるわけですよね。で、その中でも、議員が医療介護関係誰もいなかったんですよね。ちょっと前まで。で、だからそうなってくると、やっぱ医療介護関係完全に無視されるし、
はい。
はい。あ、いや、ちょっとその話までちょっと続けていこうと思うんですけども、はいはいはい、って言ったらなんか意味深いんですけども、で、はい、それで、だから、結構ね、市長とかバカじゃないですか、今の市長ですね。だから、医療介護を別に重視しろとかいうわけじゃなくて、医療介護の問題を無視していろんなことを進めるっていうのはもう正直無理なわけですよね。で、なった時に、足部庁舎に医療介護系は、あるわけですけども、その部署がですね。けど、あっちの方で市長の姿とか見たこともないしですね。そんな感じなので、だから、はい。
なんかさ、
はい。
きっちりとど真ん中をちゃんとやらないと、地方はこれから本当に消えてなくなります、はい。
そう、そう、
おっしゃる通りで。配ってる場合じゃないんだよ。
そうなんです、そうなんです。
もらいたいやつもいらないでしょ、そんな。
そう。ね、なんか、なんちゃらエンゲージメント系、ね、
これはもうよく言われてることですよね。はい。
あれなんかスタンプラリーでもなんかあるのかなとか思うぐらいです集めるだけ集めてますけどですね。はい。そんな風に。
本当だよね。
はい。思うんですけども。で、その、じゃあ議員さんをですね、その意見、にも、議員会にもやっぱ送らなきゃいけないと思ったら、一人の介護士さんが立候補したって言って、うん、あいつ誰だって思ってたんですけども、まあ、それがですね、本当クソみたいな、反ワクチンだ、なんだ、というですね、そういう、ちょっと間違った医療介護系が一人今いて、で、それがですね、この前、ほんと数日前なんですけども、うん、交差点でですね、とある旗を持ってですね、なんか立ってたんですよ。うん、オレンジ色の政党の旗をバーンって立ってですね。
そうね。
もうね、本当に、ますますだなと思いながら、はい。
でも、あそこの政党、次の選挙の時は、なくなるんじゃないかと思う、はいはい。
そうですね。もう本当に、なんかもうちょっとですね。
高いと、はい、自民党の、はい、そう、なんだろう、その右に乗ってる人たちが、
の受け皿に、
受け皿になってるよ、さ、はい。その後、何もあんまりこう、騒ぎ
がない。そうなんです、そうです。はい。で、高市さんになってからもう、とんと聞かなくなったところがあるので、逆にもう今選挙やってから、あいつら消してくれないかなってすごい思うんです。とにかく僕はですね、
はい、私の信念としては、政治と宗教で人は幸せになれない。
そうですね。あれ、もうむしろ宗教ですもんね、あれ政党です。
うん、そうね、政治半分宗教みたいなとこありますからね。
そうですね。だからなんか、歴史認識をねじ曲げようとするところと、あと、非科学ですね。うん、
はい、非科学の問題は本当に世界中で今、ね、はいはい。
そうなんです、そうなんです。
はい、どうしようかっていうぐらいの話になってきて、はい、まあ我々もそうだけど、まこちゃんたちもそうでしょうけど、まあ、
そうです、はい、
なんかわけのわからない、なんだろうな、うん、いつも言うんだけど、お医者さんって、
はい、
ね。
そう。
クラスにも頭のいい子がね、はい、6年間も大学に行ってね、はい、その後も医療をずっと勉強してるわけじゃないですか。
はい。
でもさ、一般の人はさ、はい、それは我々よく言うとさ、大人も年も、はい、区別つかないような人たちがさ、はい、わけのわからんどっかの論文持ってきてさ、
はい、
全くもってナンセンスという。
もう、福山先生のおっしゃる、もうこれ、僕も同じ話を、ね、福山先生がいつもおっしゃられるっていう形で同じ話をしようと思ったんですけども、その通りで、なんでちょっとですね、ネットをちょろっと一日かじったぐらいで、そっちの正しいって思えるんだろうなっていうのは、やっぱすごく思いますよね。ね
はい、そこよね。だから、はい、アホな人に限って自分の能力を過大評価してしまうって、はい、そこはもう論文で出てるんですよ。はい、3割増しで自分の能力を過大評価してしまう。はい、医療に関しては特にそうで、
はいは
い。いやいやいやって、そんな、いや、なんだろうな、はい、議論のベースが、最初から噛み合ってないから、
はい、
その、なんだろうな、やっぱりほら、我々だってほら、知らないことあるし、
はい、
ね、やっぱそうなのかなって思うところもあるし、はい、調べたりとかするじゃないですか。
はい、
そこで、納得がいく機会は一度もない、
はい。そう、もう、おっしゃる通りで。
ね。
まあ、ただたまに、うん。
コロナの勉強になったけど、同じ論文を読んでて、
はい、
どうしてこう、反対の答えが 出るんだろうって、この前もなんか半枠で上がってたみたいですけど、動画が、はい、でよくよく現状を読みに行くと全く逆のことを言ってる、
はいはい、そうなんですよね。だからすごい失礼なこと言うと、コロナは分断を煽ったとかですね、そういうふうに言われたりしますけども、コロナがバカ発見機になったっていうのは思うところはあるんですよね。いや、
そうなんだよね。
そう、コロナに対する見解、ワクチンに対する見解とかを聞いてると、あ、この人、思ったほどですね、バカだったんだなとか。
難しいのは、なんだろうな。はい、基本的に医療に関して、はい、もう最終的には好きにすればっていつも思ってるんだけど、
はい、
でもね、伝染病に関しては、はい、集団免疫っていうので、やっぱりそこは看護できない部分がいっぱいあるんですよ、はいはい、医療関係者はね。
そうですね。はい、おっしゃる通りで、はい。だから、あなたが良ければいいって問題じゃないですよ。はい。
そうそう。感染症に関しては、今、やっぱり、お医者さんの世界は、もうだいぶもう感染症をやっつけてきたから、はい、だいぶコロナまで、あんまりその感染症、はい、なかったんですけど、うんうん、まだまだ動物医療の世界はもう感染症だらけっていう世界
で、うんうんうん。そうですよね、うん。
やっぱりそういう面では、ね、今回ので、って考えさせられる。あと、まあ、いっぱいあるし、今の田舎の状況ではもうボロボロだからね。はい、
うん、でも、田舎の状況だけじゃなくて、今、一番先進国のアメリカがですね、もう今、感染症に対する考え方が、ちょっと、終わった考え方
が、いやいや、あれどうなっていくんやろうと思う。
もう本当ですよね。
いや、あんなさ、トップが変わっただけでさ、はい、ああいうことができるっていうのは、
はい、
もうパワハラどころの話じゃない。
そうなんです。いやいや、もうおっしゃる通りだから、ま
あ、大統領選ってすごいなって。CDC とかさ、はい、何やってるんって思っちゃう。
うん、でも、あの人にはかなわないんでしょうね、なかなかですね、あの人は。
いや、もう、はい、早く過ぎないとダメだよね。
いや、だからもう本当に、ちょっと、ね、アメリカにそんなこと言ってもなんですけども、ちょっと、やっぱ、議員定年制とかっていうのは、やっぱり多少はいいのかなと
思う。いや、僕は今あるのは、はい、アメリカに大学生の頃に行って、はいはい、アメリカの重医療を見たときに、はい、あ、これから世の中が変わるってすごいなって思ったから今があるんですよね。はい、30年前の体験が今もうボロボロって感じになってるから、
そうです
ね、こんなことってあるのかって思っちゃうけど、はい、でも未だに僕はこうアメリカの本とかが、はい、の方が優れてるなっていつも思うから、はい、日本なんかまだこんなことやってんのかなってくると思う時があるんですけど、はい、ねえ、なかなか難しいっすね。
イギリスも一時期ボリス・ジョンソンみたいなこともありましたし、やっぱりいろんな国に一周、だから、ね、日本はその手前でなんとか食い止めたいなと思いつつとか言いよったらですね、今日の事実上のタイムリミット、ズームがあと2分っていうところになってきましたので、
はい、
そろそろ、はい、いや、でも本当です。だから、ちょっとですね、議会もそう、の話もそうですけど、もう、なんか、年齢別に立候補を作って、そこから一人ずつ当選されてるのがいいのかなって思ったりするんですよね。
それもいいかもしれないね。
はい。だから、どうしても、年齢が近い人に入れがちな選挙にどうしてもなってしまうので、うん、そうなると、やっぱりね、自治バブが当選してしまうっていうことに、やっぱりなってしまうわけですね、うん、どうしてもですね。だから、20代代表、30代代表とかで。
そうね。そういうのも面白いかもしれないですね。
はい。
でも、そうすると、やっぱりさ、
はい、
ね、人数が多いところの方が、
はい、
はい、数を出せみたいな奴らがいるんですよね。
そうですね。
それで温泉券を、はい、温泉券をって いらねえだろって、温泉券自分で金出せよって
思う。本当、エンゲージメントスタンプラリーとかやってる場合じゃないんですよ。
人の金は何だと思ったよ、税金。
いよいよちょっと残り1分になりましたので、じゃあこの辺で本当に先週全く揃わずぐだぐだになりましたので、今日はですね、うまく締めていけたらと思うんですけど、うん、まあ一番ポッドキャストですね。まあ、660何回まで来まして、来年は700回を超えていくというところですね。うん、ね、
はい、はい。はい。
ちょっと、最低でも福山先生の還暦までは続けたいなと思っておりますので、
ね、はい、引き続き、
はい、どうぞ。頑張っていこうと思いますというところで、福山先生、じゃあ、せーのでいこうと思います、ね。はい、もうそこまで見せますけど、じゃあ僕、皆さんでは、って言いますので、いよいよ年をで締めましょう。
はい。
はい、というところで、はい、じゃあ行きます。皆さん、皆さんでいよいよ年をで行きましょう。
はい、わか
りました。はい、はい、行きます。そういうの。皆さん、
いよいよ年を。やっぱり合わない。
はい、はい、というところで今週の一番ポッドキャスト、というか今年の一番ポッドキャスト、この辺で終わりたいと思います。